広報広島市民と市政です。ここでは市政に関するさまざまな情報をお伝えしています。では令和7年2025年8月15日号第2部をお届けいたします。生き生き活動でポイントを貯めよう。高齢者の社会参加を促進するため、健康づくりやボランティアなどの生き生き活動にポイントを付与しています。8月末頃に対象者にポイント手帳を送付します。問い合わせは高齢福祉課、電話504-2143、ファックス504-2136です。社会参加のきっかけに、活動に参加してスタンプを集め、ポイント手帳を市に提出した人には奨励金を支給しています。奨励金はポイント数に応じて最大1万円です。1ポイントは100円です。対象、9月1日時点で市内に住所がある65歳以上の人、重度障害者福祉タクシー利用助成を選択している人は除きます。障害者手帳を持つ人や要介護1から5の認定を受けている人には、ポイント事業への参加手続きを取った場合にポイント手帳を送付。参加希望者はコールセンターへ。詳しくは市ホームページで。市ホームページのページ番号は100-5990です。問い合わせ先コールセンターは電話512-0290、ファックス504-2136です。平日午前8時半から午後5時15分、年末年始8月6日は除きます。インタビュー。西区の滝口さんと藤田さん。毎朝のラジオ体操でポイントを貯めながら健康を維持しています。一日の活力になり、人によっては自分で参加する曜日を決めたり、できる部分だけ体操したりと楽しく気楽に参加しています。参加者同士で顔を合わせることで地域のつながりが生まれ、子どもたちも参加してくれているので元気をもらっています。問い合わせは高齢福祉課、電話504-2143、生き生き活動でポイントを貯めようでした。命名権取得者を公募しています。施設の管理運営費などの財源を確保するため、57の公共施設の命名権取得者を先着順で公募しています。問い合わせは財政課、電話504-2075、ファックス504-2099です。誰もが知る施設の呼び名に。命名権は条例に規定する施設の名称は変更せず、施設の呼称として企業名や商品名などをつけることができる権利です。施設の呼称が市の広報活動やマスメディアの報道などを通じて多くの市民の目に触れることにより、宣伝効果が期待できます。命名権取得者を公募している施設。区民文化センター、区図書館の合築施設、中区、西区、浅南区は除く。漫画図書館、区スポーツセンター、中区、東区、浅南区、浅北区は除く。停球場、中央停球場は除く。市民農園、クアハウス湯の山、公園、運動広場など。応募資格、次の 1、2 のいずれにも該当する法人か個人。1、県内に本社か支店などの事業所がある。法人以外は応募者か応募団体の代表者の住所地が県内にある。2、市が定める除外要件に該当しない。内容、条件。契約金、年間100万円以上。消費税と地方消費税は除きます。ただし、へさか沼田を除いた運動広場、新宮園を除いた停球場、市民農園は 年間50万円以上です。故障使用期間、原則3年間以上。詳しい応募内容、条件などを記載した公募要項は、市ホームページか財政課で。市ホームページのページ番号は1019024です。問い合わせは財政課、電話504-2075、命名権取得者を公募していますでした。平和宣言、核兵器廃絶の思いを市民社会の総意に、真に平和な世界の実現を決して諦めない。8月6日に行われた平和記念式典で、松井市長が世界へ向けて平和宣言を行いました。全文を紹介します。問い合わせ先は平和推進課、電話504-2898、ファックス504-2986です。平和宣言。今から80年前、男女の区別もつかぬ遺体であふれ返っていたこの広島の町で、体中にガラスの破片が突き刺さる傷を負いながらも、自らの手により父をダビに付した被爆者がいました。死んでもいいから水を飲ませてください、と声を振り絞る少女に水をあげなかったことを悔やみ、核兵器廃絶を叫び続けることが、原爆犠牲者へのせめてもの償いだと自分に言い聞かせる被爆者。原爆に遭っていることを理由に、相手の親から結婚を反対され、独身のまま生涯を終えた被爆者もいました。そして、核兵器のない平和な世界を作るためには、たとえ自分の意見と反対の人がいても、まずは話をしてみることが大事であり、決して諦めないネバーギブアップの精神を若い世代へ伝え続けた被爆者。こうした被爆者の体験に基づく貴重な平和への思いを伝えていくことが、ますます大切になっています。しかしながら、米国とロシアが世界の核弾頭のおよそ9割を保有し続け、またロシアによるウクライナ侵攻や混迷を極める中東情勢を背景に、世界中で軍備増強の動きが加速しています。各国の為政者の中では、こうした現状に強くとらわれ、自国を守るためには核兵器の保有もやむを得ないという考え方が強まりつつあります。こうした事態は、国際社会が過去の悲惨な歴史から得た教訓を無にすると同時に、これまで築き上げてきた平和構築のための枠組みを大きく揺るがすものです。このような国家が中心となる世界情勢にあっても、私たち市民は決して諦めることなく、真に平和な世界の実現に向けて、核兵器廃絶への思いを市民社会の総意にしていかなければなりません。そのために時代を担う若い世代には、軍事費や安全保障、さらには核兵器のあり方は自分たちの将来に非人道的な結末をもたらしうる課題であることを自覚していただきたい。その上で市民社会の総意を形成するための活動を先導し、市民レベルの取り組みの輪を広げてほしいのです。その際、心に留めておくべきことは、自分よりも他者の立場を重視する考え方を優先することが大切であり、そうすることで人類は多くの混乱や紛争を解決し、現在に至っているということです。こうしたことを踏まえれば、国家は自国のことのみに専念して、他国を無視してはならないということです。また、市民レベルの取り組みの輪を広げる際には、連帯が不可欠となることから、平和文化の振興にもつながる文化・芸術活動やスポーツを通じた交流などを活性化していくことが重要になります。とりわけ、 若い世代が先導する平和文化の振興とは決して難しいことではなく、例えば平和をテーマとした絵の制作や音楽活動に参加する、あるいは被爆樹木の種や二世の苗木を育てるなど、自分たちが日々の生活の中でできることを見つけ行動することです。広島市は皆さんが平和文化に触れることのできる場を提供し続けます。そして被爆者をはじめ先人の助け合いの精神をもとに作り上げられた平和文化が国境を越えて広がっていけば、必ずや抑止力に依存する為政者の政策転換を促すことになります。世界中の為政者の皆さん、自国のことのみに専念する安全保障政策そのものが国と国との争いを生み出すものになってはいないでしょうか。核兵器を含む軍事力の強化を進める国こそ、核兵器に依存しないための建設的な議論をする責任があるのではないですか。世界中の為政者の皆さん、広島を訪れ、被爆の実相を自ら確かめてください。平和を願う広島の心を理解し、対話を通じた信頼関係に基づく安全保障体制の構築に向けた議論をすぐにでも開始すべきではないですか。日本政府には、唯一の戦争被爆国として、また恒久平和を念願する国民の代表として、国際社会の分断解消に向け、主導的な役割を果たしていただきたい。広島市は、世界最大の平和都市のネットワークへと発展し、さらなる拡大を目指す平和首長会議の会長都市として、世界の8500を超える加盟都市と連帯し、武力の大局にある平和文化を世界中に根付かせることで、為政者の政策転換を促していきます。核兵器禁止条約の締結国となることは、ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会を含む被爆者の願いに応え、広島の心を体現することに他なりません。また、核兵器禁止条約は、機能不全に陥りかねない NPT 核兵器不拡散条約が国際的な核軍縮不拡散体制の礎石として有効に機能するための後ろ盾になるはずです。ぜひとも来年開催される核兵器禁止条約の第1回再検討会議にオブザーバー参加していただきたい。また、核実験による放射線被害への地球規模での対応が課題となっている中、平均年齢が86歳を超え、心身に悪影響を及ぼす放射線により、さまざまな苦しみを抱える多くの被爆者の苦悩にしっかりと寄り添い、在外被爆者を含む被爆者支援策を充実することを強く求めます。本日、被爆80周年の平和記念式典にあたり、原爆犠牲者の御霊に心から哀悼の誠を捧げるとともに、決意を新たに人類の悲願である核兵器廃絶とその先にある世界恒久平和の実現に向け、被爆地長崎、そして思いを同じくする世界の人々と共に、これからも力を尽くすことを誓います。令和7年、2025年8月6日、広島市長、松井和美。この記事の問い合わせは平和推進課、電話504-2898。平和宣言でした。第2部を終わります。この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス koho@citydot.hiroshima.lg.jp です。続いて第3部をお聞きください。